ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。第2アンカサプラシアは、ハリム空港からのフライトの移動を開始していることについてお伝えします。ハリムプラナクスマ空港、カンリの第2アンカサプラシアは1月22日土曜日に、空港再開催化の関係で2022年1月26日から一時的に閉鎖されたため、5つの受け入れ空港へ飛行運輸移動シナリオを実行し始めました。5つの空港は、タングランのスカルノハタ空港、バンドゥンのフセンサストラヌガラ、マジャレンカのカルタジャティ空港、ジャカルタのポンドクチャベ空港、タングランのブディアルト空港、などです。第2アンカサプラによって形成された運用準備及び空港総計または ORAT チームによって策定されたと述べました。運用準備及び空港移転チームは運輸省第1地域の空港当局事務所エルナフインドネシア、空港会社及び空港地上支援業務などの関係者とともに約2ヶ月前から移動シナリオを準備してきました。アワルディン社長は、定期便定間航空会社2社、不定期便民間航空会社17社、貨物航空会社2社からなる合計21機の運航会社があり、合計67機の航空機と12の運用機が運航を切り替えると付け加えました。それでは次のニュースです。旧正月を控えて、韓国は COVID-19 症例の2番目に高い記録を記録していることについてお伝えします。韓国は土曜日に7630件の COVID-19 の新規症例で、制限が延長されたにもかかわらず2番目に高い記録でした。この数字は旧正月の休暇を控え COVID-19 の拡大に対する懸念を引き起こすものでした。韓国疾病管理庁または KDCA によって、この数字は前日の7009件から増加し、12月中旬に記録した過去最高の7848件に迫る勢いだということです。韓国は1月中旬土曜日に始まる旧正月の休暇を控え、より厳しい社会距離拡大規則を 3週間延長しました。規則により個人的な集まりやレストラン、カフェ、バーは午前9時までしか営業できません。韓国中の何千万人もの人々が通常旧正月の休暇中に家族と集まるために旅行します。パンデミックの間、同国では COVID-19 の73万3902例と6540人の死を記録しました。それでは次のニュースです。自然愛好家のコミュニティは新道路の斜面に千本の木を植樹することについてお伝えします。数十の自然を愛好家のコミュニティはゴールデンバサルナスプログラムを歓迎する保全マラソン活動ので、中部ジャワ州のタマン郡県シンドロ山の斜面に千本の木を植樹しました。中部ジャワ州第9地域林業局支部長サラマトロハディ氏は日曜日に、タマン郡でこの活動はタマン郡県特にシンドロ山の環境を保護するための取り組みの一つであると述べました。彼は植物には環境保護、洪水や地滑りの防止、経済的及び社会的利益の提供など多くの利益があることを伝えました。一方、スマラン球場捜査局長のヘルスハルタント氏は、保全マラソンは2021年11月から実施され、2022年2月12日から13日にウンガランで閉幕すると述べました。タマン郡県長モハマド・アル・ハッシ氏は、タマン郡県の地域管理庁の最高経営責任者であるトイフル・ハディ氏による書面声明で、この植樹活動はタマン郡県の源を保護するために非常に重要だと述べました。それでは次のニュースです。オーストラリアからの3便が土曜日にトンガに着陸したことについてお伝えします。食料、水、医薬品、通信機器を運ぶオーストラリアからの3便は1月22日土曜日に海底火山噴火と津波の影響に取り組んでいる太平洋の国トンガに上陸しました。オーストラリアのゼッ・セセルジャ国際太平洋開発大臣は、ニュージーランドや日本を含む他の国々からの飛行機はトンガの人々に切望されていた享受をもたらしたと述べました。ニュージーランド軍の補給艦アオテアロアは金曜日にトンガのヌクアロファ港に到着し、切望されていたきれいな水を含む物資を届けました。リスナーの皆さん、これで最後のニュースです。米国政府は中国への44便を一時停止することについてお伝えします。米国政府は中国行きの44便を一時停止すると発表しました。この決定はワシントンでの COVID-19 の急増により、中国が米国に自国への多数のフライトを一時停止するよう要請した後に行われました。ロイター通信社の報告によると、シアメン、エアチャイナ、中国南部航空、中国東方航空などの多くの航空会社がこの政策の影響を受けていると言われています。一時停止は1月30日から開始する予定です。この飛行に関する中国の政策は以前、米国大統領のジョー・バイデン大統領によって批准されていました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアでのオミクロン変異株の感染は新しい段階に入っていることについてお伝えします。インドネシアのオミクロン変異株である COVID-19 を引き起こす SARS-CoV-2 コロナウイルスの拡大は新たな段階に入っています。保健省は1月22日土曜日にオミクロン変異株に感染した2人の COVID-19 患者が死亡したと発表しました。オミクロンの患者がインドネシアで亡くなったのはこれが初めてです。保健省のスポークスマンであるシティ・ナディア・タルミズィ氏によると、死亡した2人の患者には合併病があるということでした。一つの症例は局所感染で、もう一つは外国人旅行者です。二人とも異なる病院で亡くなりました。オミクロンの変異株は以前の変異株よりも軽いと言われていますが、それでも特定の人々にとっては致命的です。海外から到着したばかりの人からの感染もありません。局所感染も発生しています。したがってこのオミクロンの変異株の広がりを軽視することはできません。これらの進展を見て、何人かの病学者は政府に警戒を強め、現在のパンデミックの進展に従って取り決めをするように求めました。実際オミクロンの拡大を予測するために政府は様々な努力を払ってきました。特にジャワとバリでの検査、追跡、治療または 3T の強化から始まります。政府はまた追跡率を高め、集中隔離室の利用可能性を確保し、遠隔医療へのアクセスを強化し、病院で COVID-19 を対応するための病床率を高めました。一方、3回目の追加免疫ワクチン接種をも強化されています。いくつかの病学者はジャワとバリでのコミュニティ活動制限の実施に適用されているレベル2を再検討するよう政府に提案しました。彼らはまた学校での対面の会議をキャンセルし、オンライン学習に戻ることを提案しました。政府は多くの犠牲者が出ることを防ぐために直ちに緩和策を講じる必要があります。しかしその一方で、国民も自分たちの安全のために予防策を講じなければなりません。厳格な健康プロトコルは、マスクを着用したまま距離を維持し、群衆を避けることによっても実行され続ける必要があります。3回目の追加接種と、まだ受けていない人のための1回目および2回目の両方のワクチン接種も奨励されるべきです。したがって緩和の取り組みは全ての当事者によって実行されます。昨年、インドネシアの人々は COVID-19 感染の拡大による悪影響を経験しました。この経験が繰り返されないように望まれます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1916年1月24日、スディルマン将軍が生まれたことから始めます。1916年1月24日に生まれたスディルマン大将軍は、インドネシア独立戦争中のインドネシア陸軍将校でした。インドネシア国軍の最初の最高司令官として、彼はインドネシアで尊敬されている人物です。高校生の時、スディルマンは指導と組織化の能力を示し始め、イスラム教を遵守したことで、地域社会から尊敬されました。1944年、彼は日本が公衛する共同防衛義勇兵またはペタンに代わり、バニューマスで大隊の指揮官を務めました。彼の在職中、スディルマンと彼の仲間の兵士たちは反乱を起こし、後にボゴールに追放されました。1945年8月17日にインドネシアが独立を宣言した後、スカルノは交流場から解放され、ジャカルタに行ってスカルノ大統領と会談しました。彼は人民安全保障局の地方部門を設立した後に、行ったバニューマスでの日本軍の交代のプロセスを監督するために割り当てられました。スディルマンは1950年1月29日に34歳で亡くなり、ジョジャカルタのセマキヒ英雄墓地に埋葬されました。1964年12月10日、彼はインドネシア国民英雄と宣言されました。次に1946年1月24日、インドネシア政府は人民安全軍の名前をインドネシア共和国軍に変更したことについてです。インドネシア建国当初、軍隊を全く持っていませんでした。1945年8月23日に、スカルノ大統領が発表したインドネシア独立準備委員会での人民安全保障庁またはベカエルの設立は、公式の軍事組織としての軍隊でしたが、ベカエルは国防大臣の調整下になかったからです。 米ガエロはインドネシアが連合国との戦争を開始する準備をしているという象徴を与えないように、地域の安全を維持するためだけに準備されていました。最後に1945年10月5日付の政府宣言により、現在は誕生日として懸念されている米カエルは人民安全保障軍に変更されました。1946年1月7日人民安全保障軍はその名前を人民救用軍に変更しました。その後1946年1月24日にそれは再びインドネシア共和国の陸軍 TRI に変更されました。しかし TRI はまた1年しか経っていなかったため、当時のインドネシア政府は1947年5月5日にインドネシア国軍のすべての兵士と武装民兵を団結させ、独立のための闘争をより強硬で強力なものにしました。最後に1966年1月24日にエアーインディアの飛行機がモンブランクで墜落したことについてです。インドのボンベイからニューヨークに向かう途中のエアーインディアボーイング707型機がスイスのモンブランク山脈で墜落しました。飛行機は117人の乗客を運んでいました。その事故で生存者はいません。モンブランでのエアインディア飛行機墜落事故は本当に奇妙です。なぜなら約16年前の1950年1月3日エアインディアの飛行機が同じ場所で墜落し、搭乗していた48人全員が死亡していたからです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Oh, denganmu. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu hatiku denganmu,
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、インドネシアは経済構造の改革を続けていることについてお伝えします。ジョコ・ドゥダ大統領は、インドネシアはより強力で持続可能な成長のための新たな基盤を築くことにより、COVID-19 パンデミック期間を改善する時期にしたと述べました。さらに、インドネシアは、その経済構造を改革し、ビジネス環境の改善もし続けています。これは1月20日木曜日に世界経済フォーラム State of the World Address のイベントのバーチャル演説で大統領が語ったものです。ジョコ・ドゥダ大統領は、インドネシアが投資エコシステムを改善し、ライセンス供与を促進し、法的確実性を提供し、優先投資セクターに特別なインセンティブを提供したことを強調しました。大統領はまた、インドネシアは経済部門とは別に、スキルアップや再教育、産業界との連携によるポリテクニックの確立から海外の大学との連携に至るまで様々なプログラムを通じて、人材の質を向上させ続けていると述べました。インドネシアはまた、投資の増加とビジネス環境に貢献するインフラ開発を加速し続けています。電気自動車産業のエコシステムの開発や、北カリマンタンで最大のグリーン産業地域の建設など、新しい成長の源泉、特にグリーン経済が引き続き開発されます。ジョコ・ドゥダ大統領は、民間部門との協力も引き続き強化されると付け加えました。さらに、輸出志向の労働集約型、産業、再生可能エネルギー、インフラ、自動車、観光、工業の6つの優先セクターに対して、投資機会も可能な限り、広く開かれます。さらに政府は、食料地の開発による食料生産の増加、低炭素開発またはグリーンリカバリーの概念の実施、拡大、公平性、インフラ品質やデジタルサービスの改善によるデジタル経済への転向など 多くの開発優先事項を設定しています。ジョクルルレトリオはフォーラムの関係者にインドネシアとの提携を招待しました。そのイベントで大統領に同行したのはアイランガ・ハルタルト経済調整大臣、ルフト・ビンサルパンジャイタン海事投資調整大臣、レッド・マルスディ外務大臣、モハマド・ルトフィ産業大臣、投資調整長であるバハリル・ハダリア長官、国家官房長官プラティクノ氏が同行しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Saat air lebih langka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari. Datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala. Oh, bukankah akhirnya kita sadari.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、ごそんなんのインシャです。今日は中部スラウェシ州のカルクビーチをご紹介します。ドンガラは中部スラウェシ州の県です。地区の首都はバナワにあります。ドンガラ県は南に伸び、見事な沿岸の魅力に囲まれたバレとラパロワンの丘のエリアにあるため、この県は海洋観光で有名です。当然のことながら、多くの観光客がドンガラのビーチの美しい魅力を楽しむために訪れます。この美しさから現在人気が出ている新しいビーチの一つはカルクビーチです。このビーチの美しさはソーシャルメディアネットワークの助けを借りてすぐに広まります。名前が示すように、中部スラウェシ州の多数派部族のカイリ語のカルクはココナッツを意味します。このビーチでは地元住民が所有するココナッツの木がしっかりと海に挑んでいます。そびえ立つココナッツの木は観光スポットの入り口エリアでのみ収集されます。ココナッツの木が生い茂っているため地元の人々はカルクビーチと呼んでいます。この一年、生植物は確かにドンガラ県の主要な商品です。過去にはココナッツはコプラに加工され、マカサルとスラバヤに送られていました。ドンガラの港がバントロワンに移された後、コプラの海運活動は静かになりました。このビーチには美しい白い砂浜と澄んだ海水があります。海岸沿いにはココナッツの木がしっかりと立っています。白い砂が北から南に1キロ伸びています。観光客がまた砂浜で日光浴、ランニング、ボール遊びをします。そこで泳ぐことができます。水泳に加えて夕方の美しさを目にすることを忘れないでください。カルクビーチはリンボロ村の南東約 5km に位置しています。この観光スポットは国道ポロスドンガラマムジューから約 10km です。カルクビーチは中央海の観光名所の近くにあります。 このビーチに入ると入場料や駐車料金はかかりません。リスナーの皆さん、これでパソコンの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Pujaanku
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia 語講座です。この番組は LD 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、ポミル、日本語で総選挙についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはポミル、日本語で総選挙というタイトルの会話を聞いてください。今回は屋台でケフィンさんとラーマさんは暑い日に冷たい飲み物を楽しんでいます。
Hai Rama, apakah kamu berpartisipasi dalam pemilu tahun lalu?
Iya, aku ikut berpartisipasi.
Bagaimana cara kamu berpartisipasi dalam pemilu?
Pertama, kita daftar. Setelah itu, kita bawa surat suara ke bilik suara. Tinggal coblos deh.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。
Apakah kamu berpartisipasi dalam pemilu tahun lalu? Apakah kamu berpartisipasi dalam pemilu tahun lalu?
日本語で、あなたは昨年の選挙に参加しましたか？あなたは昨年の選挙に参加しましたか？
Bagaimana cara kamu berpartisipasi dalam pemilu?Bagaimana cara kamu berpartisipasi dalam pemilu?
日本語で、どのように選挙に参加しますか？どのように選挙に参加しますか？
Pertama, kita daftar.
Pertama, kita daftar. 日本語で、まずは登録します。まずは登録します。Setelah itu, kita bawa surat suara ke bilik suara. Setelah itu, kita bawa surat suara ke bilik suara.
日本語で。その後、私たちは投票ブースに投票票を持っています。
その後、私たちは投票ブースに投票票を持っています。
Tinggal coblos deh.
Tinggal coblos deh. 日本語で。その後、投票するだけです。その後、投票するだけです。
リスナーの皆さん、何かをする方法を尋ねたいならば、Bagaimana?
日本語で、どのようにという質問語を使用することができます。台湾の中で、ケビンさんは、ラマさんが選挙に参加する方法について尋ねました。また、何かをする方法を尋ねるために、
Seperti apa?
日本語で、どのようにという疑問詞を使用することができます。例えば、
Seperti apa cara kamu berpartisipasi dalam pemilu?
日本語で、どのように選挙に参加しますか？
という例です。
リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Hai Rama, apakah kamu berpartisipasi dalam pemilu tahun lalu?
Iya, aku ikut berpartisipasi.
Bagaimana cara kamu berpartisipasi dalam pemilu?
Pertama, kita daftar. Setelah itu, kita bawa surat suara ke bilik suara. Tinggal coblos deh.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Of Indonesia.
Oh,
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。